お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第3ヨハネの手紙8節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第3ヨハネの手紙の学びをしていますが、8節。ですから私たちはこのような人々をもてなすべきです。そうすれば私たちは真理のために彼らの道路者となれるのです。言い換えれば、もしあなたがこのような人たち、つまり何も報酬を受けないで出て行って御言葉を述べ伝えている人々のために家庭を解放するなら、そしてもし彼らを経済的にサポートし、旅の途中にある彼らを助けてあげるなら、あなたもこのような人たちのパートナーになることができるということです。それとは反対に、第二の書簡の中で、ヨハネは選ばれた婦人に、廃墟者たちを自分の家庭に受け入れないようにと警告しています。なぜならもしそのようにすれば、彼女は廃墟者たちの邪悪な行いの片棒を担いだことになるからです。さて、そのような警告によって自分の家庭を閉じ、真の兄弟も受け入れないようになってしまう人もいるかもしれません。つまり、一部の人たちは偽教師をもてなさないように気をつけるあまり、やってくるすべての人に対して、自分たちの家庭のドアを閉じてしまうかもしれないということです。でもヨハネは言います。ちょっと待ってください。もしその人たちが光の中を歩んでいるなら、もし彼らが愛の中を歩んでいるなら、そしてもし彼らが自分たちの中に神様の命を持っているのなら、彼らを受け入れなければなりません。人が聖霊によって語っているときには、私たちにはそれがわかるはずだと思います。初代教会の中には、今日の教会の中にあるよりも優れた洞察力があったことは確かだと思います。私たちは彼らよりももっと聖書を知っているかもしれませんが、私たちには確かに彼らが持っていたような霊的な洞察力がないと思います。ですから、もしその人が神様の働きをしているなら、その人は経済的なサポートがなされるべきなのです。そうすれば私たちは真理のために彼らの道路者となれるのです。ガイオが彼らを助けたとき、彼はこの人たちが神様の御言葉を述べ伝えることの道路者となったのです。ガイオは初代教会の立派な生徒たちの一人で、素晴らしい人物でした。あなたは初代教会の人たちすべてがそのようだったのだろうと考えるかもしれません。でも残念ですが、そうではなかったことを報告しなければなりません。今私たちはもう一人のデオテレペスのことを見ていきます。ヨハネは彼について次のように述べています。第3ヨハネの手紙9節。私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレペスが私たちの言うことを聞き入れません。モーセが旧約聖書の5章を書いたように、ヨハネは新約聖書の5章を書きました。ヨハネは福音書、 目次録、そして三通の書簡を書きました。これで五つの書です。彼は五章を書いたのです。もしヨハネが目次録の後に書簡を書いたというのが本当ならば、この書簡は彼の自生の書で、一世紀の末頃に書かれたことになります。そしてその頃までには、多くの素晴らしい信者たちが真理の中に携え入れられ、また教会に加わっていました。そのような背景の中、あなたはもしかしたら、彼らがどんな風に仲良くやっていたんだろうと思うかもしれません。彼らはみんな、美徳の模範だったのでしょうか。また彼らはみんな、立派な神の人だったのでしょうか。また彼らは皆、キリストにふさわしい弟子だったのでしょうか。確かに一部には、ガイオのような本当の神の人で勇気があり、神様の物事のために立ち上がった立派な人たちもいました。でも同時に、デオテレペスのような人もいたのです。彼はガイオとは随分違うタイプの人物です。デオテレペスの特徴は、自分が人よりも秀でていたいということでした。ガイオは大いに喜ばしい兄弟でしたが、デオテレペスは独裁者でした。彼は使徒ヨハネにさえも逆らったと書かれています。ヨハネは特定の人々を受け入れるようにと、この教会に手紙を書き送りました。その中にとても立派な福音の説教者がいました。彼はあまり知られていない神様の生徒たちの一人で、名前をデメテリオと言いました。でもデオテレペスというこの人物が彼を受け入れようとしないのでした。前に言及した通り、初代教会は人々をもてなすことを習慣としていました。ペテロは第一ペテロの手紙四章九節で、つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさいと言っています。パウロもまた次のような箇所で同じことを言っています。第一テモテへの手紙五章の九節から十節。やもめとして名簿に載せるのは60歳未満の人でなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人。すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良い技に努め励んだ人としなさい。ローマ人への手紙十二章の十三節。生徒の入り用に協力し、旅人をもてなしなさい。そしてテトスへの手紙一章八節。かえって旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、敬虔で、自制心があり。このデオテレペスが、彼の教会の中の説教者であったか、一般信徒であったかは定かではありませんが、彼はヨハネが推薦した人たちの誰一人に対しても、家庭を解放しようとはしませんでした。その理由は、彼が人よりも自分が秀でているのだと思い込んでいたことでした。彼のモットーは、支配するか、さもなければぶち壊すというものでした。その結果がどうであれ、彼は自分のやりたいようにやろうとしていました。八節では、ヨハネは、ですから私たちはこのような人々をもてなすべきです。そうすれば私たちは真理のために彼らの道路者となれるのですと促していました。今日神様の子供には、 神様の御言葉を述べ伝えている人々を支援しなければならないという強い衝動があるはずです。もしあなたの牧師が御言葉を述べ伝えているのなら、あなたは彼を支援しなければなりません。初代教会はそのようなやり方をしていました。しかしデオテレペスはもったいぶる人物でした。彼は見えっぱりでうぬぼれています。彼はクジャクのように威張って歩き回ります。彼は傲慢な野望を抱いています。彼は風船のように自分のプライドを膨らませています。それがデオテレペスです。ヨハネはこれから彼に対して5つの非難をします。まず1つ目は、彼はそうであってはならないにもかかわらず、教会の中の指導者の立場に立っていなければならないと思っています。2つ目は、彼は実際にヨハネを受け入れることを拒んだのです。3つ目は、彼は使徒たちに逆らって意地の悪いことを言いました。4つ目は、彼は宣教師たちをもてなすことを拒否しました。宣教師たちは国中を旅して回っている人たちでした。そして彼が拒否した理由は明らかに、自分が教師の立場に立ち、話をし、自分が教えたかったからでした。そして5つ目は、彼は宣教師たちをもてなした人々を除名しました。言い換えれば、デオテレペスは教会の支配者になりたかったのです。デオテレペスに逆らう者には、災いあれというわけです。もし彼が一般信徒であったなら、私は確かに彼の牧師が気の毒だなと思います。私はデオテレペスは自分が統括するために牧師を言いなりにしようとしたのではないかと思います。彼は傲慢にも自分の意見をあくまでも通そうとするタイプの人物だったのです。デオテレペスはうぬぼれた人物でした。彼は控えめである代わりに自画自賛しました。彼は聖霊に作り変えていただく代わりに自分を自力で叩き上げたのだと主張したのだと思います。彼はまた自分を過信しており、自己称賛することにおいても有罪だったと思います。彼は強情で、自己満足で、自信過剰でした。そして彼は教えること、説教は全部自分ができるのだ。そして誰にも来てもらってミニストリーをしてもらう必要などないのだと感じていました。このように教会をかき回す人物について、マギー博士は次のように述べています。こういう話をしていると、もしかしてあなたは、このような人物に思い当たるのではないかと思います。今日多くの教会の中に、デオテレペスのように、教会を思い通りに動かしたいと思っている人々がいるのではないでしょうか。私はもう、一つの教会の牧師ではありません。ですから率直に、私がどう思うか、そして私が真実であると知っていることをお話しすることができます。私がお話していることは理論ではありません。ただ長年にわたる経験から私が知っていることなのです。私はとても経験ぶった看板を引っ提げながら、実は教会を思い通りに動かそうとした人々に出会ってきました。私が仕えた教会にもそのような人たちがいましたが、主に感謝すべきことに一度も彼らと大した問題にならずに済みました。時には、教会を支配するためにはどんなことでもするというのは個人ではなく小さな派閥であることもあります。私はそのような人々が教会を次から次へと破壊していくのを見てきました。私がこれから言うことはとても厳しいかもしれませんが、教会の中には良かれと思っているかもしれないけれども、指導することが好きな人たちがいます。彼らは人前に立つことを好みます。 通常私が出会ってきたそのような人たちは、ほとんど聖書に関して無知でした。彼らは神様の御言葉についてほとんど知りませんでした。でも彼らは話すのが大好きなのです。そして実際彼らの話のせいで、私は講壇の上で恥ずかしくて頭を垂れることが時々ありました。彼らの言うことの一部は全く非聖書的で、全く的外れで、完全に死んでいます。そうしておいて彼らは、なぜ自分たちの教会はメンバーが少なくなっていくんだろう、なぜ人が来ないのだろう、といぶかるのです。その理由は明らかです。教会の中では静かにしているべき人たちが大勢います。パウロが、静かにすることを学ぶようにと言ったことを思い出してください。第一テサロニケ4章の11節にはこのように書かれています。また私たちが命じたように、落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。この箇所の英語訳は、静かな生活をするように志と訳されています。若者たちに話すことを教えようとする代わりに、もしかしたら私たちは彼らに静かにしていることを教えるべきであるかもしれません。なぜなら今日、あまりにも目立ち上がり屋で話しすぎる大人が大勢いるからです。私たちは何か言うべきことがない限り、つまり神様から語るべき何かを与えられたのではない限り、教会の中では、また、人の前では話すべきではないのです。多くの人たちが教会で人の前に立ちたいと望んでいます。私は今日の教会の中で今までデオテレペスだけでなくデオテレペス夫人にも出会ってきました。言わせていただきますが、教会で読書をすべきでない人たちもいます。彼らは神様に栄光を期することをしません。そして彼らは時には礼拝を助けるどころか傷つけるような選曲をしてしまいます。ですからあなたは教会で立ち上がって歌を歌ったり話をしたりする前に神様の御前で自分の心を探るべきです。一部の読唱者は歌を歌う前にちょっと話をすることを好みます。多くの場合、彼らがもたらすメッセージは、これ以上ないほどに偽物です。彼らはどうして自分が、今から歌う歌を歌うのか、あなたに話そうとします。でも彼らはどうして、ただその歌を歌わないのでしょうか。もしその歌にメッセージがあるなら、そこにその読唱者が語る必要のあるメッセージがあるはずです。私がこのようなことを言うのは、今日の教会をとても心配しているからです。マギー博士はさらに、カリフォルニアでの経験を次のように述べています。私は一度、ここハリウッドで映画を制作する人たちがあるシーンの撮影をするのを見るチャンスを与えられたことがあります。私が見るのに飽きて、そこを立ち去ったとき、彼らはすでにその一つの場面を15回も撮っていました。それでもまだ彼らはその場面を撮影していたのです。私はその場を立ち去りながら、ああ、もし神様の民が教会の礼拝の中でキリストの御名に栄光を期するためにあれほど一生懸命にすべてのことをやっていたらなあと思いました。礼拝には、私たちに与えられている最高のものを捧げる価値があるのです。私たちすべてが自分の心を探る必要があります。それは牧師であるあなたも同じことです。なぜあなたは教会を統括しているのでしょうか。なぜあなたは教会を導いているのでしょうか。なぜあなたは人の前で歌うのでしょうか。あなたは人の上に立つことが大好きでしょうか。 あなたは神様のために今やるべきことを忠実にしておられるでしょうか。確かに私たちには誰か統括してくれる人が必要です。読書をしてくれる人も必要です。御言葉を教えてくれる人が必要です。多くの人が必要とされていますが、何をするにしても、その前に神様の御前に自分の心を探るべきです。なぜなら、もしあなたが人の上に立つことを好むデオテレペスのような人物であるなら、あなたも教会を破壊する可能性があるからです。家内と私はある教会に牧師がいなかったときにしばらくそこで奉仕をしたことがありました。礼拝後に家へ帰るとき、家内は教会を統括しているある人に関して私に次のように言いました。あの人は確かに統括するのが好きだと思わない？私は答えました。確かにそうだね。あの人物が教会を統括しておいて、彼らは本当に牧師を探しているんだろうかね。その人は教会を統括しているだけでなく、ダメに仕掛けていました。ですから教会の出席者の数はうんと下がっていました。私はその教会に来るであろう牧師にはとても気の毒に感じました。なぜならその牧師には必ずあの人物との問題が起きるに違いないと思ったからです。さてヨハネはこの問題をこれから取り扱うと言っています。第3ヨハネの手紙10節。それで私が言ったら、彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに、自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教会から追い出しているのです。それで私が言ったら、と書かれていますが、この書簡の最後で、ヨハネが彼らのところに行くつもりであること、そして確かに行こうとしていることがわかります。でも一日のうちには何が起こるか私たちには決してわかりません。もし何か緊急なことがあれば、もし何かが起こったら、私はあなた方のところに行かれないかもしれないという意味で、ヨハネは私が行ったらと言っているのです。でも確かにこの時点では、彼はそこに行くつもりでした。彼の心の内には、そのことについては何の疑いもないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、独裁者デオテレペスというテーマで、第3ヨハネの手紙8節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。